ただいまから旧約聖書詩篇142編1節から7節を通して洞窟からの叫びと題して西村牧師にメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日のところはダビデのマスキール、彼が洞窟にいた時に祈りという表題がついています。今からですね、もう3000年ぐらい前の歌ですから、どんな風にして作られたのかなっていろいろとこう想像しながら読んだらいいと思うんですけれども、詩編というのは昔の賛美歌ですから、多くの人たちがこれを読むといつもみんなこのダビデのことを思い浮かべずにはいられないような歌だったわけですね。実際ダビデが作ったとは思いませんけれども、でもやっぱりダビデを思い起こすことのできる歌なんです。そうすると誰もがここを読むときにダビデの一場面を思い起こす。それがですね、ダビデが洞窟にいた時のお話なんですね。で、ダビデが洞窟にいた時というのはどんな時だったかと言いますと、全国指名手配をされて逃亡生活をしていた時ですね。ダビデというのはイスラエル2代目の王様で、1代目は、サウル王様で、そこでですね、ダビデは二代目の王様になるようにこう選ばれるんですけども、別にサウルと何のつながりもなかったわけです。そこら辺のですね、羊飼いの末っ子だったわけですね。そこへサミュエルという預言者が突然やってきまして、油をドドドドドって自分の頭に注ぎ、香水みたいなやつを注いで、お前これからイスラエルの王様になれっていう、僕がですかみたいな感じで、なんだかよくわかんなかったわけです。ところがですね、ここからまたいろんなお話がいっぱい出てくるんですけども、巨人ゴリアテと戦うとか、いろんな面白いお話があって、トントントントンって彼は一躍有名になっていくわけです。あの約束は本当だったんだ、だんだんだんだん有名になっていきます。しかも彼はもともといろんな才能がありましたから、サウルよりもどんどん人気が出てくるわけですね。で、ついにですね、サウル王のお嬢様をですね、自分の奥さんにしてしまうわけです。してしまうというか、もらうわけですね。サウルから約束してもらったんです。そうするとこれはもう、サウルの後継者はダビデだと言っているようなもんですから、ますますですね、人々はダビデダビデってみんなで大人気。そうしますとですね、今度は複雑なもので、サウル王の方が君に任せたとは言うんじゃなくて、こいつめ俺のこと狙ってるなということで、よし、じゃあダビデ殺してやれということになるわけです。それで、ダビデはいろんな悪いことを考えているって濡れ衣を着せて、ダビデをですね、殺すことになるわけです。ダビデ命からがら逃げるわけです。いろんなところに逃げます。でもですね、羊飼いの末っ子がですね、王様から逃げようって言って、そう簡単に逃げられるわけないです。全国指名手配ですから、どっかの民家に入ったらですね、途端にそれがピーポーピーポーって来るわけです。電話がないのに誰かが教えるわけですね。シゲラクのなんとかって町に、あの村に、あそこのところに、ダビデが来たよ。そうか、じゃあすぐ行けということで、すぐに軍隊がダーッと行くわけですね。もう、またすぐパーッと逃げなきゃいけない。そんな逃亡生活をすると、もうじゃあ僕はどこにいたらいいだろうか。そこで彼考えたんですね。サウルが絶対来ないとこって言ったら、今まで俺たちがいつも喧嘩して戦争ばっかりしてたあのペリシテ人のところに行こうって決めるわけです。で、ペリシテ人のところにアキシス王様がいるんですけども、そこへですね行くわけですね。アキシュ王の方は、何ダビデが来たかということで大変喜ぶわけです。ダビデといえば、あのサウル王の中で、サウル王様よりもっともっと俺たちのことをやっつけてきたやつだ。でも最近仲が悪いことは聞いた、ついに俺たちのところに寝返ってきたかということですね。ウェルカムウェルカムということで、アキシュの方は喜んだわけです。ところはですね、アキシュの方の家来たちがいっぱいいるわけですけど、王様ちょっと待ってください、あのダビデっていうのは僕たちの仲間が随分あいつによってやられてるんですよ。もうその数数えきれないぐらい、もうあっちでもこっちでもあのダビデが来たら俺たちみんな負けてるんです。あのダビデは頭もいいし、そのダビデがですね、わざわざ私たちのところに、ごめんなさい、これから家来になりますので来るわけないじゃないですか。絶対これは作戦です。ある時に急に、私たちの 内側からなんか攻撃を仕掛けて、そして外側からのサウル王と内側からのダビデ王で私たちやっつけられてるし決まってるじゃないですか。こんなダビデは今のうちに息の根を止めて殺し合うのが一番いいです。やっちゃいましょうってことでわーわーわー、そうすると悪臭王もいやそんなことないと思うけどな、もうそんなこと言ってないで、あの王様ちょっとあっち行ってくださいってみんな殺そうとするわけですね。でダビデも、あ、大ピンチってすぐわかるわけですけども、ダビデ丸腰ですから、それに一人しかいませんから、これはもうダメだ、逃げようと思ってもみんな取り囲まれてますし、これはダメだ、どうしよう。そこでですね、ダビデはこれ第1サムエル記の21章22章の話ですけども、どうしたかというと服をパーッと脱いでしまってですね、全部脱いじゃうんですよ。そして頭をパーッとこうボサボサボサボサってやって、それひげにベローッとこうよだれいっぱいくっつけてですね、もう見るからに汚いですよ。もう体でベロベロベロって舐めてですね、ベロッと舐めて、そして目を白目向いてですね、ギャーって歌い出して、そしてその辺の壁に頭ガーンってぶつけて、こっちもガーンってぶつけて、そしてですね、ボコンとか倒れたりして、またゲラゲラって笑って、なんかこう始めるわけですよ。なんだこれはダビデどうしたんだ、なんか狂ったみたいだぞこいつはって。そうするとまたダビデゲラゲラってきて、またこう兵隊のこういうなんかこう抱きついてチューとかするわけですね。まあ書いてないですけども、多分そんな、うわ、来たね来たね、逃げろ逃げろとかってみんなこう逃げるわけです。で、ゲレーって言って、あっち行ったりこっち行ったりすると、もうみんなもですね、ダビデ狂った、ダビデ狂ったって言って、そして王様のところ行っても、なんかこう、また王様のところになんかこう、裸んぼですからね、それもね。うわーって言ってくる、もう王様もあっち行けと、誰だこんなもん連れてきたやつはって怒る。そうするとダビデはですね、追い出されて町の門からベロベロベロ出てきて、そして誰もいなくなったところでパーッと逃げていくわけですね。もう助かったと思うわけ。それで彼はもう命からがら楽州じゃなくて悪州王のところを逃げ出して、それはイスラエルの南部にありますから、そこからですね、もうこれはもうどこ行こうか、行く場所ないわ。そこでアドラムというもう本当に南のまあまあまあ 村というかもう小さい町へ逃げていく。そこはですね、私も行きましたけども、一面荒野です。まあ聖書では荒野って言葉ですから、荒野ってこういつも読みますか、同じことです。もう荒涼たるところで、もう木がちょろんちょろんとして、もう夏になるともう葉っぱもみんな枯れちゃってるようなところですね。でそういうところで、下が石灰岩なので浸食されて、こう大きな洞窟が結構いろんなところにあるわけです。ダビデはそういう洞窟に逃げ込んで雨露をしのぐという生活です。ここだったら大丈夫だろう、お腹すいたなみたいな感じでですね、ここがダビデのいた洞窟ですなんて言って、私ガイドで案内されたとこありますけれども、まあ3000年も前ですから、本当かどうか分かりませんけど、大きなとこがあるんです。天井がだいたいこの街道の天井ぐらいまでありますね。で大きな穴がポコポコって開いてて、広さもですね、まあこの街道ほどでも、まあこの街道に近いぐらいの大きさですね。そんな大きな洞窟があるわけです、ね、この教会もアドラムの洞窟ぐらいかなって思うんですけども、でそこへですね、ダビデは命からが逃げて、そしてまあなんとか服も調達してですね、本当にそれは惨めな彼の人生だったと思います。ダビデっていうのはそれこそまあ羊飼いの出ではありましたけども、この時すでに、彼はもう戦闘にかけては、なんて格闘技は天才的ですよ。彼は自分でですね、ゴリアテと戦う時に、私はライオンとかクマを素手で殺しましたって。あれ大変なことですよ。犬だって飛びかかられて、こんなね、手にキュッと手掴んでギュッとか やったことありますか。今度ピーチやったときにガブって構えて、もうそれでおしまいじゃないですか。ダビデはそうじゃないですか。熊とかライオンですよ。ギュッてやって、その牙の中に手入れて、ギュッてその口を裂いたって言うんですよ。まあ多分本当だと思いますね、彼。それでゴリアテのこめかみにこんなちっちゃい石を当てますけども、あんなの彼はまぐれじゃなくて百発百中の自信があったからあれやったんです。自信のない人、そんなでかい人の前でですね、素手でこんな石ころで戦おうなんて思わない。彼は百発百中で男を倒せるって自信があったからなんです。 天才ですよね。そういう意味ではね、石投げの天才です。格闘技の天才です。それから戦術にも奇抜なアイデアをどんどんどんどん使って、まあ日本で言えば牛若丸みたいな感じのですね、牛若丸じゃないや、なんだっけ、なんだっけ、あ、そうそう、義経みたいなもんですよ。もう天才的な人です。そしてそれだけじゃないです。そういうで肉あのなんていうか、あの体系だけじゃなくて、彼は文学にも音楽にも優れていたわけです。彼はですね、この琴の名手ですね、ピロロンって。で、歌もものすごい綺麗な声で歌うわけです。彼はですね、最初、宮廷サウルのお抱えの歌を歌う人だったわけです。サウルがちょっと調子悪くなった時、ピロロンってやって歌を歌ってあげると、サウルは落ち着いたわけです。変な声だったらね、もっと調子悪くなりますけども、ダビデの声はいいなって、それでなんかこう嫌なことを忘れてサウルは落ち着いたっていうんです。だからきっとね、こともすごい上手だったと思うんです。いいですよね。しかも容姿端麗、すごいですよ。これもまた女の人よりも綺麗だったようですからね、え、会ってみたいですよね。そのぐらいの人がさっきは裸ん坊になってですよね。それはいつもテレビに出てるようなかっこいい男の子が急に裸ん坊になって、その辺でこんなことするようなもんですよ。いやー、惨めですよね。だからダビデにとっても本当にあんな恥ずかしいことないと思うぐらい大変だったと思うんです。そうやって彼はダイアのアドラムの洞穴にたどり着いて、もう大泣きに泣きながらお祈りしたんじゃないかって誰もが思います。聖書にそこまで書いてありませんけど、多分そうだったと思うんです。私は死に向かい声を上げて叫びますね。こういう書き出しで始まるのは、お優しい天のお父様、今日の食事を感謝します、神様のご用をさせてくださいって、そういうご飯のお祈りなんかとは全然違うんです。さあ、ご飯のお祈りの時々そうやって気迫があっていいと思いますけれども、これはですね、あのアドラムの洞窟のあの天井をドーンってこう打ち破るような叫び声を上げるんですよ。そのぐらい惨めだっただろうなってみんな思います。私は見舞いに自分の嘆きを注ぎ出し、苦しみを言い荒らします。もう魂が霊がうちで衰え果てた時、ね、それから3節の後半、私が歩くその道に彼らは私に罠を仕掛けているのです。もう常にどこ行っても自分が見張られているわけです。あそこであんな風にした、そういうこと私たちもあります。みんなから、ああ、こんあそこでこんなこと、あいつこんなこと言ってる、わははって笑われる。あそこへ行ってもどこへ行っても自分のことを監視されて、上の人からお前ああいうふうに、ああこういうふうに言っただろう、みんなからこう笑われる、いつも目がある、そういうな感じですよ。前ある中学校のお母さんが、なんか私の子供がちょっと学校最近行けないんでってお話聞いたら、そこはですね、ある県の、まあなんていうか、もうトップレベルの中学校ですけども、まあ中学はですね、お医者さんになるための中学校と高校らしいんですね。それで、そこに入ったら最後っていうのは悪いですけども、もうみんな一つでもなんか言い間違えたり、先生から言われたことに間違えて答えたり、黒板に間違えてやったりしたら、みんなが笑ってけなし合うっていうんですね。バッカじゃねえのお前って言って、お前みたいな信じまえみたいなこと言われるわけです。そんなちょっとしたミスで、お互いにそうやって、もう僕行きたくないって、そりゃあんたは中学1年生でまだ1学期じゃん、さっきが思いやられるねって言ってですね、私ももうそれで終わりでしたけれども、頑張ってねえぐらいの話ですけども、大変だなと思いますね。そんなところね、わざわざ行かなくてもいいのにと私は思いましたけれども、でもね、常に監視されているっていうのはいっぱいどこでもあると思うんです、ね、今大人の社会だって仕事の中だって常にそうだと思うんです。常に監視されるようなシステムがどんどんどんどん出来上がってきました、ね、 最近は教育行政の中にもそういうのいっぱい出てきていますし、いろんなところでそうやって監視する、そういうことに、そういうことで、あ、嫌だな嫌だなって思う人たちはこれを読んでると、ああ、あの時のダビデもそうだったんだろうな、あそこでもそう、あそこでもそうって、いつ逃げ場所がない、休める場所がない、ほっとできる場所がない。この私の右の方に目を注いで見てください。右の方ってこれ左と右の右左が右左のところじゃなくて、右というのは自分が最も大切な人っていう意味なんです。右にいる人っていうのは一番大切な人なんです。一番頼りがいのある人、自分を一番助けてくれる人、その人がいないんです。ダビデはこれはガガーンって感じですよね。こんな時に、自分のことを本当にこう支えてくれる人が手の届くところにないっていうのは本当に孤独なことだと思います。ですからそういうのが逃げる場所もなくなるってことだと思うんです。どこかで自分のことをこう支えてくれる人がいてくれたら、まあそこが逃げ場になると思うんです。でもそういう人がいない、そんなことはありますか？結構子供の社会ってそういうことがいっぱいあるんです、ね、社会が狭いですから。でも大人になってもやっぱりあると思います。それは本当に、この中で、特に6節に、私の叫びに耳を止めてください。私はひどく貶められていますから、どうか私を迫害する者から救い出してください。彼らは私よりも強いのです。自分より強い人、自分よりできる人に取り囲まれて生きるっていうのは結構辛いものです、ね、なるだけそうじゃない方がいいだろうなと思うんですね、社会というのはね。でもいつもいつも自分よりできる人たち、いつも自分より強い人たち、いつもいつも自分よりもこうなんていうか口が立つ人たち、いつも自分よりも強く言う人たちに取り囲まれるっていうのは、これも本当に、ああ今週もあそこ行かなきゃいけないのかって気が重たくなると思うんです、だからそういうふうな私たちの日頃のストレスとこのダビデも本当に似てるなって思いますし、この詩編を歌ってた人たちも同じように、ああ僕も似てるなって思いながらこれを読んでたと思うんです。そういう意味でアドラムの洞窟のあのダビデと私も同じだなってこう思う人たちは多かったんじゃないかなと思うんですね。まさに牢獄だ。でもその牢獄から救い出してください、連れ出してください、助け出してください。一体どんな風になるんだろうか、どんな風にして私は救い出されるんだろうか。いろんな詩編には問題の解決の仕方があります。求め方がね、私の敵をやっつけてください、私の敵が火の中で焼かれるようにしてくださいとか、まあいろいろと激しいやつもあります。渦巻きの中に投げ込まれて海の中に消えちゃうようにしてくださいとかね、まあいろいろな言い方がありますけれども、ここではですね、敵をやっつけてくださいというわけじゃないんです。それがアドラムの洞窟のダビデと私は極めてよく似てるなと思うんです。詩編の中には結構復讐をこうなんていうか神様にお願いするような激しい歌も結構あります。やったれやったれなんて思いながら、でももうちょっと読んでいくとそうでもないんですけども、でも本当に激しいこう自分の気持ちを表す詩編もありますけども、ここはそのアドラムのあのダビデに重ね合わせてもいいなって思うぐらい、あの時のダビデがこう浮かんでくるようなところなんです。 それはですね、7節、私の魂を牢獄から連れ出し、私があなたの皆に感謝するようにしてください。正しい者たちが私の周りに集まることでしょう。あなたが私に良くしてくださるからです。私の周りに集まること、ダビデはもうほぼ一人ぼっちで裸ん坊でアドラムの洞窟に逃げ込みました。そのダビデの話を聞いて、まずお父さんやお母さんや兄弟たちがアドラムの洞窟をたどって、あ、いたいた、ダビデお前こんなところにいたのかってやってくるわけです。おそらくですね、ダビデの兄弟たちや一家もサウル王様からいじめられていたんだと思うんですね。監視されてたと思うんです。よくありね、ダビデが戻ってきたらすぐ知らせろよみたいに、いつもなんかこう取り囲まれていた。ダビデがそうやってこう家族のことも気になったと思うんです。それがこう、それからですね、次から次へと、あのダビデがあそこにいるんだってということで、口伝えどんどんどんどん色相下にこう人が集まり始める。その数なんと400人、ものすごい数ですよね。ちょっとね、ここの街道だって今ね200人もいないと思いますから、この倍ぎっしりだと思いますよね。そういう人たちがダビデ様、ダビデ、ダビデを助けるって来るわけです。それが後のダビデの人生を支えていく中枢の人になっていくわけです。この人たちの、ダビデを支えてきた人たちのリストが第2サムエル記の23章に出てきますけれども、ものすごい人たちが集まっています。もう武勇伝の連続みたいな人たちです。一本の槍で300人と戦ったような人たちからですね、もうそれはそれは武勇伝だらけの人たちが、こんな人たちが自分で何かこう戦い始めてもそれなりに名を上げるような人たちがダビデに命を預けるにやってくるんです。そうやってどんどんダビデのところに人が集まってくる。一人で神様に向かって叫んできた、そして耐えてきたダビデに神様はどんなふうに答えられたのか。それは仲間を与えたんだと私は思うんです。ダビデはこの仲間を生涯本当に大切にしました。その武勇伝の中では、例えばダビデが戦いの時に、そのもう本当にものすごい戦闘能力を持った勇者たちがいるんですが、その中でも特にトップ3の人たちがですね、ダビデがある時つぶやくわけです。喉が渇いたなというか、もうなんか負けそうだ、ベツレヘムにある井戸の水を飲みたいな、ちょっと言ったんです。そのベツレヘムの井戸は今ペリシテ軍に占領されたわけです。あそこはいいな。そしたらそれを聞いた3人の勇者たちが、よし、ダビデ王のために取ってこよう。3人でですね、たった3人でペリシテ軍の中をバーッと突き進んでいくわけです。まあ彼らもですね、その3人を見たら、うわあいつらが来たってバーッと逃げたと思うんですね。で、遠くからですね、何しに来たんだって言って、もう弓でかなんかでですね、もう槍と刀を持って威嚇するわけです。でもその3人はですね、そこのところブワーッと一目散に突き抜けてきまして、そしてその井戸からですね、もう威嚇しながらですね、ガーッて井戸の水を汲み上げて、ザーッてやって、そして皮袋をキュッてやってですね、また、ザーッと一目散に帰ってくる。もう人々は息を飲んでこう、いつやられるかって、もう向かってきたらもう命ないですからね。どうしようどうしようと思っていると、緊迫した中を勇者たちはバーッと逃げていくわけですね。何しに来たんだあいつは。ところが彼らはその皮袋をダビデのところに持ってくるわけです。ダビデもう本当に感激する。そしてその皮袋をですね、ゴクゴクゴクと飲むんじゃなくて、祭壇のところに持ってきて、ドーッてそれを祭壇に注ぎ、そして誰がこの命がけで取ってきた水を私が飲めようか、これは神に捧げるにふさわしいものだと言って礼拝を捧げる。その心意気に多くの人たちはさらにまた心を打たれて、ダビデのために命をかけようと思ったと思うんです。ダビデは そういう人です。考えてみたらソロモンにはそういう人っていなかったなって思うんです。ソロモンに命を預けた人っていないんじゃないかなって思いますね。最近よく読まれているような本の中で大きな広告があったんですけども、JAL を再建された、まあ、中心的に活躍、まあ、された方で稲森さんという方がいて、その人が生き方という本をね、書かれて、まあ、大変今も話題になっておりますけれども、その社内広告にこう、いろいろと項目があるんですね。まあ、仏教を大変強く信奉されてるんじゃないかなっていうふうに察するんですけども、中にですね、こんな言葉があるわけです。世のため、人のためなら進んで損をしてみる。まあ、そういうテーマで書かれてるわけですね。いろんな項目がいっぱいあるんですけど、なるほどなと思いました。世のため、人のためなら進んで損をしてみる。他を利するところに、まあ、他の人をね、に利益を与えることに、他を利するところにビジネスの原点がある。まあ、そんな言葉の中にですね、ああと思ったのは、リーダーには才より徳が求められる。才というのは才能の才ですね。徳。リーダーには才より徳が求められる。はあ、そうだな。ダビデってのは、ダビデは才能もあった人です。さっき言ったように。一流の才能を兼ね備えた人です。で、それによって、いろんなことを乗り越えてきた人ですけども、でも、その才能に惚れ込んで命を預けた人はいないと思うんです。ダビデの徳とは何か？それは、私はこの142編に歌われているような大ピンチの中で、見捨てられた一人ぼっちの中で、自分で復讐をするわけでもなく、自分で何か画策するわけでもなく、ただひたすら死に向かって、アドラムの天井を突き破るようにして泣き叫びながら、うめいた人なんです。そこから彼は、神様のルールに従って生きていこうとしたところにダビデの徳があったと思うんです。最も有名な例は、その命を狙うサウルの背後からダビデは近づくことができました。一回目は。ダビデは、いや、サウル王がですね、おトイレをしているときにダビデは後ろから近づいたんです。二回目は、サウルの寝てる枕元にダビデ立つことができたんです。しかもダビデは槍を持って殺すことができた。家来たちは、さあダビデ様ここで一気にやっちゃいましょうってみんな言ったわけです。何を言うか、神様が王様としてお立てになった人に手をかけるなど決してしてはいけないことだ。それは神様のルールに反することだ。私がもしなるんであれば神様から与えられるものでしかないんだと、彼はそこで立ち去るわけですね。それは人々には心打たれたと思いますね。そういうのを徳というんです。三国志なんか読んでても徳のある人のところに命を預けに行く物語がいっぱいありますけれども、ダビデも同じだと思いますね。その徳というのは、まあ、私はこの詩編の142編を読んでると、誰でもできることっていうか、与えられるもんじゃないかなと思うんです。遠回りをしているように見えても、ダビデは、彼を慕う人たちがどんどん増えて、そして最終的に、サウル王様が、ペリシテ人との戦いで虐殺された後に、イスラエルの国中の人たちが、ダビデこそ私たちの王となる方ですとやってくるわけです。ダビデは俺が王様だぞとなんて威張らなくても、みんな来るんです。みんな迎えに来てくれたんです。正しい者たちが私の周りに集まることでしょう。自分の右にいてくれる、これみんな自分の右にいてくれる人なんです、彼にとって。ダビデはひたすら解決の道を 自分の復讐心に動かされることなく、自分の何か画策によって何とかしようとか思うことなく、ひたすら神様に声を上げて叫んで、そこから見えてくる道を、神様がくださったチャンスだけを頼りに。このダビデの徳に神様は本当にそうやって答えてくださったんだな。有名なルカの福音書19章に出てくるザーカイの例えを思い出してください。ルカの福音書の19章のザーカイ、彼は主税人です。ローマの占領方策でユダヤ人から税金を取るとき、ユダヤ人に税金を納めさせる、取り立てさせる、憎しみ合わせるわけです。その代わりユダヤ人は、主税人として認められた人は特権階級としてピンハネをいくらしてもいいというルールを与えるわけです。ザーカイもそれに乗っかって莫大な財産を築き上げるとともに、ものすごい大きな憎しみを買うわけですね。憎まれながら生きてきたことってありますか？あの人から私は憎まれながら生きてるなって。目つきでね、その目つきでこう、学校のいじめでもそうですけども、これ大人の社会でも同じなんですけども、目つきで人っていうのは生きる気力が失われていくんですよね。私も何回かそういう目つきで、見られたことがありますけれども、それは恐ろしいものですね。憎まれる目で見られるっていうのは本当に恐ろしいものだなと思います。それが家族であったり、日常的な職場であったり、学校であったり、友人関係の中でぐっとこう見られたら、一対一で対等な関係だったりですけども、自分よりさらに力のある人からそういう目で見られる。それは本当に辛いだろうと思いますね。ザーカイは自業自得だと思いますね。自分でそういうことやってるわけですから、村人からいつもこう、あ、ザーカイだ、ザーカイだ、みんなからこう見られる、横目で見られる。ザーカイそれ分かってますよ、自分で。でもね、それは確実にやっぱりザーカイの心を傷つけてきたと思いますね。じゃあ俺自分でやってることは正しいことをやってるけども、でもそれでいいとは思えなかったんじゃないか。そこに彼のこのアドラムの洞窟のような空っぽな場所があったんじゃないかなと思うんです。お金も権力もあったけれども、これでいいのか。そこにイエス様がやってきた。ザーカイは一軸グアの木に登ってまでしてイエス様に会おうとした。でイエス様はザーカイの家に行ってあげるよ、食事をしてくれて、ザーカイは嬉しさのあまりに、私はもう今まで迷惑かけた人と、それから貧しい人たちに全財産を放棄します、宣言するわけです。イエス様は今日この家に救いがやってきた、救いがやってきたって言うんです。それがどうして救いなんだろうか。それはザーカイが人間関係を取り戻したからでしょう。あの目で見られながら見られながら生きていく、あの辛さから彼が解放される。それは彼が悪かったんです。お前ザーカイな、お前そんなこと言ったって自業自得だろ、お前悪いんじゃねえかなんて一言もイエス様は言わなかったんです。人々は言いました。イエス様、あんな、なんでザーカイのとこなんか行くんだ、みんなで言ったんです。でもイエス様は一言も言わないで、ニコニコしながら食事をしたんです。よし、俺はもうやめるぞこんなこと、俺はみんなと仲良くなるぞって決めたんです。それはザーカイの中に新しい力が湧き起こってきたんです。それはイエス様が黙ってザーカイの中に新しい心をくださったんですよ。心理学のカウンセラーの問題じゃないです。イエス様は彼の心の中に新しい心をくださるためにあそこで食事をしたんです。私は失われた人を探すためにここへ来たのです。救うためにここへ来たのです。 カウンセリングで救うんじゃない。イエス様は十字架にかかってあなたの罪を全部贖うから、その代わりに新しい命を、新しい力をあなたの心にあげるよ。その心をザーカイに送ったんです。上から与えられた。そのことによってザーカイはよし、もう財産なんか人々のために使おう。おそらく初代教会のでザーカイという名前は有名だったと思うんです。あのザーカイさん、あのみんなが大好きなザーカイさん、あの人ね、実はエリコの町で有名な酒税人のお頭だったんだよ。ってザーカイはいろんなところで自分の証をしてたんですよ。私は実はこんなことをしてたんです。それをルカはちゃんとまとめて書いてるんです。私たちもね、大体、生きていく上でのいろんな問題関係をこう聞いていると、ほとんどが対人関係の問題です。仕事を始めた若い方の人たちと話していても、一番辛いのは仕事よりもその人間関係の問題です。どこ行っても同じです。でも学校の中でも友人関係の問題で悩むこともいっぱいあります。それは大人の人がどこでも、家族の問題もそうです。それは全部が全部じゃないですけれども、時には自分に問題があることって多いなと思う。でもイエス様はその空洞になってしまったところに私たちのために来てくださって、君がね、こんな時にこんなこと言うからだよ、するからだよ、したからだよ、あなたあんな風にして人の気持ち分からないで、空気読まないでこんなこと言うからダメなんだよみたいね、そんな風なことを言いにイエス様は来るわけじゃないんです。一緒に来て扉の外で戸を叩いて開けてくれたら中に入って、一緒にニコニコと私たちと一緒に食事をして、あなたの罪は許されたから、新しい命をあげるから、新しい力をあげるから、ニコニコ食事をしてくださって、よーして立ち上がれることが私たちの中に湧き上がってくる。そうやって私たちの人生を新しく作り変えてくださる。正しい者たちが私の周りに集まることでしょう。イエス様を信じて、どんな人が私の周りに集まれるようになってくるんだろうか。そりゃ私はイエス様を信じる前から人気者だから、まあそういう人ばかりじゃないと思います。でもどんな人にも新しい人生イエス様をくださったときに、私たちを本当にそうやって新しく命をくださって、あ、そんな出会いをくださるんだ。ダビデのような徳まではいかなくても、一人ぼっちでうわーって泣き叫ぶようなところから始まるような出来事があったとしても、そこからイエス様は少しずつ私たちの中にそんな出会いをザーカイのようにくださるんじゃないかなと思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは本当に、時にはあのアドラムの洞窟に匹敵するような大きな空洞、満たすことのできないようなものを感じたり、また寂しさがあったり不安があったり、埋めることのできないようなものの中で泣き叫ばなければならないこともあります。一生懸命工夫しても、画策してもきっとも通用しないようなことばかりが私たちにあるかもしれません。悲しみがあったり、いろんなことの中で、しかしイエス様は私たちのために、あのザーカイに会いに来てくださったように、そしてザーカイを責めることなく、力をくださったように、私たちにもたとえ私たちに非があることがあっても、 罪を承知でも私は許してくださって、新しい力を、新しい出会いを、新しい仲間をくださろうと招いてくださっていることを感謝いたします。どうか扉の外に立って叩くと言われるイエス様に本当に心を開いて、お迎えできるように今日も導いてください。今週の歩みの中にも共に私たちと一緒にイエス様をお迎えできますように、あらゆる場所でそのようにイエス様と一緒に歩むことができますよう導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。